中澄明弘のダベリ。始まりました。中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いいたします。4月のもう中旬になるんですかね。ゴールデンウィークの近くにまでもう差し掛かってますけども、まだおそらく収録上の段階ですけど、まあコロナがね、もう絶賛にぎわってるというか、もうすごいじゃないですか。もう全部コロナのワイドショーもそうですし、普通のカチリとしたニュースとかも全部コロナで、でスポーツ関係のイベントも全部ね、今もう自粛 でプロ野球ももう下手したらクライマックスシリーズやめるんじゃないかぐらいまで、いつ延期っていうか再開する予定もちょっと未定じゃないですか、この状況だと。なのでね、もう本当オリンピックもどうなるんかって話にもなってきてますけどもね。僕もその結構気になってるイベントもいくつかありまして、ですね、6月にアップルが毎年イベントを法人向けにやってるイベントがあるんですけど、招待制のイベントが。で、招待されてない方はオンラインで見られるんですけども、それの招待がもしかしたらないんじゃないかみたいな話をしてましたね。毎年6月にやってるんですけど。で、3月の終わりぐらい、もう終わってるんですけど、この、収録というか、まあ、オンエア上では。3月の終わりぐらいに、毎年新製品をちょこちょこ発表はしてるんですよ。で、最悪、まあ、発売するのが3月の終わりとかぐらいですかね。で、まあ、新製品いろいろ出るんじゃないかなって言われてます。例えば、iPhone SE2 仮とか、まあ、SE2 または9っていう噂もありますね。まあ、理由は、外側の、何ですか、まあ、筐体というか、その iPhone の自体が中身が8に似てて、で、9、まだ番号割り振られてないんで、9で出るとか。で、中に入ってるチップとかは全部、ほぼ去年出た最新の11を入れるんじゃないかみたいな。だから簡易版ですよね。ちょっと SE ちょっと若干大きくなったんですけど、まあ、お手頃価格、4、5万ぐらいで多分出すんじゃないかなというふうに思ってはいるんですけど、アップルの電話にしたら安いものを、出すんじゃないかなって言われてますよね。後進国とかああいうところはやはりまだ iPhone 全然普及率悪いんで、そこを、シェア獲得するために出すんじゃないかなって噂は出てますよね。まだ、ちょっと僕が喋ってる時はまだ情報入ってないですけど。で、あと出てくるのは新型の MacBook Air だったりとか、AirPods Pro Lite みたいな噂も出てましたね。なんか、ライト版みたいな。どういうところがライトなのかわかんないんですけど、それだと普通の AirPods でええじゃん。いいやって思うんですけど、ちょっとわかんないです。まだ内容が。チップの中身とかまだね、聞けてもいないので全然わかんないですけど。で、あとは、MacBook Pro じゃなくて、MacBook じゃなくてですね、iPad Pro。iPad Pro はなんかもう出すんじゃないかなって噂ありますね。1年半ぐらい確か新型が出てないんですよ。だからここが多分まだ出してないんで、3月の終わりに出るんじゃないかなと。まあちょっともうオンエア上ではもう出てるの確定かもしれないですけど、で出てないんですよ。で、それがもし3月のイベント中止になるんだったら、その6月のそこのイベントで全部大々的にやるんじゃないかなっていう説はありますね。で、あとまだ Apple が出してないのが、ヘッドホンをもう着手するんじゃないかなっていう噂が出ていて、で、耳のところにアップルのロゴマークをなんかビーズみたいな形で入れて、で、ちゃんとノイキャンがしっかり効いた、対ソニー用みたいな、まあ、BOSE、ソニーに負けないぐらいの、コスパもそこそこ値段張るけどいいやつを出すんじゃないかなっていう噂ありますね。なんか、特許とかなんかいろいろ申請したみたいな話もいろいろ出てはいるので、おそらく今年中には出すのではないかな。思われてます。まあその辺が、3月または6月あたりに、Apple が新製品として出る、なんかリークでね、出るっていう噂がよくあるものなんですけども、まあそれも本当にいつやるかも不明なので、まあもしかしたらプレスとか、まあ自社内イベントで多分配信のみの形で多分それはやるんじゃないかなっていうふうに言われてるので、そこはちょっと、チェックしておいた方がいいかなと思いますね。なる程度その AirPods Pro とかが結構売れてるので、未だにやっぱりそこのところはどんどん力は Apple としては入れていきたいのかなっていうふうなものはありますかね。うん、 結構それが売れれば多分街中でビーツに変わってやつける方が結構増えるかなというふうに思うので、またデザイン次第ですね。どういったものになるのかもまだ発表もされてないのでちょっとわかんないです。あと色の問題だったりとか、まあ特にヘッドホンはね、面積イヤホンに比べてでかいんで、かなりデザインのあのものが左右されるかなと思うので、しっかり、まあ、どうなんですかね、アップルなんで白とかにするのかなと思うんですけど、そこの辺もちょっと気になってはいるところなので、なんかねそういうイベントがどんどんなくなっていくのは残念なんですけど、まあ新製品がねどんどん出てくるとやっぱ自分も欲しくなるので、結構そこら辺はチェックしている風なところでありました。またなんかね分かり次第ちょっとここで喋っていけたらいいかなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中住明弘自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。今回ですね、副業というか、私まだちょっと英語ちょこちょこ勉強していて、で気になった本を紹介したいなと思ってます。でこの本なんですけど、まあイングリッシュカンパニーってちょっと、まあ、去年とか動画あさってもらったら分かるんですけど、私ちょっと集中的に講座を勉強していて、でそこの運営してる会社の方々が、まあ、ツイッターとかフェイスブックフォローしてるんで、会社自体。で、そこのいいねから流れてきたのがあってですね。で、その会社のその、まあ、文法とかを監修してらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、その方が新しく本を出したっていうので、その本をちょっと買ったんですけど、ちょっとそれをちょっと紹介したいんですけど、で、書いた人がですね、時吉秀也さんっていう方で、まあ、文法の勉強っていうか学者さんみたいなのかな、まあ神戸で外大の英文米語学科卒で、でまあ、予備校の英語の教師とかもやられていてですね、今はなんかまあイベントとかセミナーとかでブログを執筆してらっしゃってて、英語専用の、まあ英語っていうのはこういった文法なんですよっていうのをどんどん説明したブログがあったんですけど、結構それがまあバズってですね、でそういった舞台とか、まあセミナーとか今いろいろやってらっしゃる方なんですよ。で、イングリッシュカンパニーの文法の監修も確かこの方が結構やってらっしゃったんですけど、で、去年か、2019年の、11月ぐらいに出たのか、12月初めぐらいに。で、僕これやっと買ったんですけど、英文法の鬼百足っていう、まあ、英語の文法ってこういうもんなんですよっていう、参考書あるじゃないですか。あれの、もうなんか、こと細かく書いてあった参考書の参考書みたいな。もう、参考書をさらに深く掘り下げたようなものが書いてます。なので、結構ポップなんですよ。文はあるんですけど、挿絵が結構イメージ図が書いてあったりとかしまして、さらに、わかりやすく、日本語で説明してあります。まあ、例えば、日本語と英語の違いが第一章で出てくるんですけど、日本語って確かに言われてみればそうだなって思うんですけど、ここはどこで通じるじゃないですか。でも英語って、ホエアアムアイじゃないと通じないみたいな。なんでそうなってるかっていうのを、まあ日本語で説明してあって、まあそれはなんでかっていうと、日本語っていうのは自分が定点、カメラになってて、外の風景を表すからそれが言えるって言って説明できるし、ニーティブもそれがわかると。で、英語は、まあ、外から俯瞰的な視点で、もう一人の自分が後ろにあたかもいるような視点で説明するから、そういう風な言葉になってるんですよ、みたいなことを、英文 と、簡単な英文と、その日本語が事細かくずらーっと並んでるんですよ。で、これ読むんですけど、まあ、勉強の参考書の参考書なんで、参考書とまでいかないですよ。だからこれを見てちゃんと勉強しきった風にはなるんですけど、実際に問題がないので、なんか時間つぶしにちょっと英語好きな人が読む感じ。で、英語のそのイロハをなんかもう一度勉強したいなっていう人が読むのに適してるかなっていう風に思いました。結構そういった差し入れとかもしてありまして、なんで英語でこういう説明なんですかみたいな質問っていうか、そういうの形式が書いてあって、それを事細かく、日本語で解説してあるみたいな。その、例えば、俯瞰視してみるみたいな説明あるんですけど、友達作るって、日本語的に言えば、メイクはフレンドウィズでいいやって思うんですけど、英語だとそれ通じなくて、メイクフレンズウィズなんですよ。なんか複数形になってるって。友達になってるから、あれ一人でいい、単体やから単数形じゃないのって思うんですけど、もう、例えばその、この方の出身と友達になったんだっていう場合だと、もう、対全体みたいな。友達っていう大きなまとまりだから、塊。だから、複数形をつけるんだみたいな。そういった説明がちょっとわかりやすく。まあ、直訳だと、わかりにくいけど、まあ、そういう風な解説をことも細かく書いてありますね。これがね、あと、13章ぐらいずらーって続いてるんですけど、なんていうかな。これ読むのに結構時間かかるっていうか、400ページぐらいずらーって、だから結構、ほんと参考書ぐらいの厚さなんですけど、全部日本語なんですよ。ほぼほぼ。で、まあ、英語は例文だけですね。あと何ですか？本当に、倍がどうのとか、そういうのについてあるだけで、もう説明文は全部英語ではなくて日本語っす。だから、これまあ、でも読みやすいっすね。読んでてちょっと思ったんですけど。で、なんだろう。なんか、身近に思ってる英語の不思議が、これでなんか、解消される感じは確かにあって、感覚で、やっぱり結局は、英語って身につけないといけないというか、その英作文するにしても。なんかそういう感覚、その俯瞰視してみるじゃないですけど、やっぱそこも結構大事なところだなというふうに思いましたね。あとはその、概念というか、時制の概念って日本語と英語でもやっぱ違ってて。まあ、これも第2章に書いてあるんですけど、現在形っていうのは習慣的なものだと。現在じゃないですよ、みたいな。現在形って言ってるけど、日本語にその概念がないから、現在形と分かりやすく説明してるみたいなことが書いてあるんですよね。例えば、ま、なんでしょうね。私が指示に起きました言うと、I get up, まあ、あと7とかじゃないですか。でも、これって、その時間にずっと起きるけど、指示に起きるその人っていうのは基本的には習慣的に起きるものだと。だから、過去でも未来でもなく、まあ、習慣的に現在、まあ日本語では分かりやすく現在にしてるけど、今現在それを言ってることにはならないじゃないですか。だからそれで、英語では現在形っていうんだと。だからもう継続して、普遍的に続くものは現在で喋りますよみたいな。まあこれ基本的に多分トイックとかの何て言うんですか、4択なんですけど、トイックって現在形で入れるのか、過去形で入れるのか、未来形で入れるのかみたいな、結構そういう複数の選択肢あるんですけど、まあそういった時に多分時制の感覚、これは例文で読むと、あ、現在で合ってんのかなとか、過去で合ってんのかなっていうのが多分分かりやすくするために、これがね、現在形とか過去形、なんか、あとまあ、一番わかりにくいのが、なんか現在完了とか、全然わかんないじゃないですか、多分最初って。なんか時間の幅って何ですかみたいな。日本語の概念でないじゃないですか、そういう幅みたいな。過去からなんかそれを追うみたいな。あんまり日本人意識してないところなんですけど、これもきちんとちゃんと説明してしてらっしゃるので、まあそこは、ちゃんと専門家だと思うので、かなり読みやすく、なんですかね、英語を初めて勉強する方でも読みやすくなっています。まあこれを見て、まあ勉強したかなっていう風にはならないですけど、なんか感覚を身につけるというか、まあウォーミングアップで読むとか、あとその電車の帰りとか行きしで勉強するんじゃなくて、ちょっとなんか時間つぶしに読むとか、そういうのには本当に向いてますね。だからこれやって、まあ本当の参考書とかテキストを読んで勉強するっていうのが多分、より入ってきやすいんだと思います。身に染みつくじゃないですけど、多分それがちゃんとしやすい かなと思います。だからいきなりなんていうんですか、野球でも160キロの球いきなり来ても困るじゃないですか。それじゃなくて120-130キロのなんか球来たらちょっと打ち返せるみたいな、でやっと104、それが慣れたら140とか150とかってやっぱ打ちやすく多少はなると思うんですよ。多分そのための本かな、なんかそのためのその110キロとか120キロの球みたいなのがこの本だと思いますね。だから結構読みやすいです。だからぜひともちょっとまあこれから勉強、英語を勉強したい人とか、勉強しててちょっとなんか疲れたなって、ちょっとなんかリラックスしたい時に読むとか、そういった方に非常に向いてるかなって思いました。ぜひとも英文法の鬼百足という本なので、コーナーは多分参考書コーナーですね。トイックとかそのコーナーにも置いてありましたんで、皆さん一度手に取って見てみてはいかがでしょうか。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナー、中澄明弘自身が食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーでございます。今回は前回に引き続きまして、山崎&藤谷コラボ第2弾ということで、ミルキー&ミルキー、ミルキーはママの味で有名な藤谷ですね、あれと山崎のパンのコラボで、ミルキー尽くしのスイーツパンってことで、何ですかねこれ。多分これも全然まあ菓子パンなんですけど、ミルキーなのホイップとクリームで、上にクリーム乗ってて、何ですかねこれ、なんか菓子パンみたいな、本当ですね。ちょっとまあ普通の生地はパンですね。なんかなんだろうな、なんかペーストが多分クリーム系が乗ってるんですけど、普通のパンですね。いただきます。あ、うん、何ですか、スタンダードな、なんかクリームパン、アンパンってあるじゃないですか、あれのパン生地を使ったような感じですね。だからちょっと若干しとりはしてるかな。でさらにこのミルキーのクリーム感があって、うん、うわ、これカントリーマームよりカロリー高いですね。これ431です。わ、クリーム、多分クリームとホイップクリームですよね、多分。中はホワイトクリームですね。ミルキーのミルキーホイップと普通のミルキー系のクリームが、うん、あ、そうですね。で上になんかミルキーの何ですかあれ、チップ、チョコチップ、ミルキーのチョコチップはちょっと上に乗ってて、もうさらにミルキー感が、もう全体がミルキーみたいな、ミルキーを固めてなんか作ったパンみたいな、うん、だすごい、だから甘いんですよ多分ほとんど糖分言えば。なちっちゃいですだから、そうです。でも大きさそんなに大きくないですね。あ、なんだ100円で売ってるそのなんか山崎のアンパンとか、あれよりもうちょっと一回り、多分二回りぐらいちっちゃいんじゃないですかね。なんかそれぐらいの、うん、大きさかなって思います。でもこれもなんか120-130円ぐらいしたんですよね。そこそこ高いですけど、まあ甘さはもうマックスで甘いですよね。これ 子供のおやつにしては431ちょっと高いんですけど、メロンパンよりちょっと高いかなぐらいで、うわーすごいですねこれ。うん、まあ食べてて美味しいですけど、これちょっとね甘いの苦手な人は辛いかな。すごい、まあこの時点ミルキーの時点で多分買わないと思うんですけど、普通の甘さのが嫌いな人は。うん、でもすごい、うん、ミルキーってあのなんかキャンディーみたいなやつですよね。あれを、あれ自体も最近食べないんで、あの味があんまり思い浮かんでこないですけど、なんか歯にくっつきそうなネチネチしたやつですよね多分。なんかその味なんですけどね。なんかでも、うん、子供が食べる お菓子というか、なんか口がなんか寂しい時になんか飴ちゃんじゃないですけどね、なんかそれ口に入れる感じですけど、なんかわざわざ最近コンビニ行ってミルキーは買わないですよね、うん、存在はしてますけど、やっぱ子供が食べるお菓子おやつなのかなと思いますけどね。なんかペコちゃんのあの柄がちゃんとコラボした印に、ペコちゃんがなんか70周年記念みたいですね今年。そんな歴史あるんですか。俺より完全に倍以上年食ってますけど、すごいですねこれ。何ですか。あと、あ、はい、ミルキーチョコチップが癖になる。ああ、いやでもミルキー感が強くてなんかすごいですよ、上にもう乗ってますもんいっぱい。これだけ食べて美味しいんですかね。あ、チョコチップっすね。うん、なんかミルキー味の、うん、だからすごいあの甘ったるい感じ、言い方悪いですけど、甘いの好きな人はでも全然ありなんですけど、いやーでもこれちょっと重いっすね。なんか前回引き続きカントリーマームも食べます。そうやばいっすよ、もう糖分しか取ってないっすもん。うわ、体しかもたまるしこれ結構いやー辛いですね。ちょっともう結構な甘さなので、まああの甘いのね、好きな方は、ぜひとも一度ですね挑戦してみてはいかがでしょうか。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。もう4月も終わりになりましょうかね。もうゴールデンウィークも近いので、本当はね自分の予定としてはそう南国に行きたくて、近場だと沖縄あたりかなと。ちょっと屋久島にもね興味があって、あの木見たいんですよ、縄文杉。あれ結構時間かかるらしいんですけど、行った人は言ってましたけど、やっぱり往復半日ぐらいはかかるっていうか、あれ結構なんかちょっとかもなんか高台で山みたいになってるんですよね。だからなんか山の格好していかないと、結構気温が低いらしくて、あのその杉の近くは、なのでまあ結構武装していかないとダメだよみたいな話もね、鹿児島の南の方なんですけど言ってましたけど、まあそれも難しいかなと。なんかねわざわざ自分がね遠出してかかりに行くのも、どっかかりに行くって言ったら変ですけど、まあみんながみんな下手したらもう補給者みたいなね感じじゃないですか、この状況って。なんか体調悪かったらなんか もうその境目でもう発症しちゃうみたいなね。風邪よりちょっときつい感じですけど、風邪だといいんですけどね、まだ。あれのコロナかかっちゃうともう1週間ぐらいはできんじゃないですか、余裕で。隔離だし。で、ご飯買いに行くのもね、仕事もね、そんなにままならないでしょうから、なんかあえてかかるみたいな変なこと言ってる人もいたんですけど、なんかそれで体制なんかそれでね、インフルもそれで結局できないじゃないですか。普通の風邪と違って。なんか毎年毎年、しかも A 香港とか変わるし、なんか人間の体でインフルのね、なんかそういう、だから毎年打たないといけないじゃないですか。それで一回かかったから、A 香港かかったからって、一生それで A 香港かかりにくいって なるわけでもないじゃないですか。で、次もう一回、次の年かかっても、和らぐわけでもなんでもないし、だから毎年ね、入りそうなやつを打つんですけど、コロナも多分そういう風な感じなので、一回かかってもあんま意味ないかなって僕は思ってるんですけどね。早く収束してくれればいいかなって思ってます。自分もヨーロッパも今波及してて、好きなサッカーが全部下手した中止みたいな、なんか無観客試合みたいなんでね、結構歓声のサポーターの声が聞こえない簡素な感じになってますよね。なんか野球も無観客試合でずっとやってるんで、バットの音とかすごい音してますよね。なんかネットで中継とか見ますけど、バットとかそのグローブパーンってピッチャーが投げた音のものとかね、バッのキャッチャーミットにする音とかもすごいリアルに聞こえてきますし、それがすごいなって思いましたけど、まあそれはそれでまた新鮮かなって思いますよね。あと何でしょう、お笑いの、まあ吉本とかは大企業なんで、YouTube チャンネル使って神保町の方になんか劇場を作ったらしいんですけど、なんか今ネットで無料で YouTube で配信してたりとか、まあまあその配信料でまあ利益得られるんでしょうけど、そこやってたりとか、本当面白いですね。なんか、いろんな企業が、なんかそれ、まあそれも半分ビジネスみたいな、まあ、事前事業で、いろいろネット配信やってるところもたくさんありますよね。なんかアニメ系の会社だと、期間限定配信でアニメの作品全部出したりとか、そこはちょっといいかな。なんか、まあ、在宅してる人も今多いんでね。なんか、仕事できなくてなってる人も多いですし。まあ、暇つぶしになんか、いろいろね、コンテンツも発信できればなと思ってます。まあ、まだこの時期に発症してるんだったらね、私のラジオもずっと聞いてもらえればいいかなというふうに思ってますんで、ぜひとも感想などね、ありましたら、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。